じゃあ次の段階なんですけど、で、また2回目のライブにも行ってあげるというところで、で、2回目のライブに行くときに、またブッキングライブに行くよりもですね、そのバンドさんがもし何かの大きい、まあ、大きくなくてもいいんですけど、イベントに出る場合は、そのイベントライブっていうのに行ってあげた方がいいです。イベントというのは、ライブハウスが、あのバンドさんを呼んで主催するブッキングライブとは違って、バンド自体が主催して、まあ、お祭りのような感じで、イベントをやるというものです。でこれも小さいライブハウスでも、結構行われてます。でこれはワンマンライブだろうがツーマンライブ、ワンマンっていうのはあのそのバンドさんのみですね、そのバンドさんだけ出演するライブ、もう1時間半とか2時間ずっとそのバンドさんがやるっていうことですね。でツーマンっていうのはもちろん2バンドでやるということですね。で、ある程度お客さんが数十人とか100人ぐらいのファンがついているバンドマンっていうのは、定期的にですね、継続してやってるバンドっていうのは、ワンマンライブというのを小さいライブハウスでやってる場合が多いです。で、この場合も、いきなりワンマンライブに行ってしまうと、すでに根強いファンとか知り合いがいっぱいいる中にあなたがいきなり飛び込むということになるんで、ちょっと入りにくいし、仲のいい者同士がバンドマンさんを囲ったり、それでもうコミュニケーションが出来上がってるんで、あなたが蚊帳の外っていう感じになってしまうんですけど、一旦そういうブッキングで人が少ない時に顔を出してて、そこからイベントに来た場合は、あの必ずバンドマンの誰か一人は必ず覚えてるので、でしかもブッキングに来て気に入ってくれて、音源を聞いて感想までくれて、さらに自分のイベントに来てくれた、もしくは自分が他のバンドに誘われたイベントに来てくれたっていうことになると、あ、このお客さん本当に自分たちのことすごい気に入ってくれてるんだなっていうので、バンドマンさん本当に嬉しいので、その時にまたちょっとコミュニケーションを取るっていうことですね。で、すでにまあ連絡先とか交換して、交換というか、あなたの連絡先を渡したりしてるわけなので、コミュニケーションも向こうのバンドマンさんもこれは取りやすいです。で、僕も実際そういうバンド活動してたんでわかるんですけど、そういうお客さん来てくれると本当に嬉しいですし、なんか仲良くなりたいなとか、なんかこう、一人で寂しそうにしてたら、なんかちょっと喋りかけてあげたいなとか、そういう気持ちになります。で、なぜこれ、次はイベントとかに行った方がいいかって言ったかというと、打ち上げがあるんですね。打ち上げ。ブッキングライブっていうのはもうライブ終わってお客さんとちょっとだべって清算して、はい終わり終了っていう場合が多いんですけど、イベントっていうのは必ずイベント後に打ち上げがあります。でお客さんも参加、一緒に打ち上げ行ける人は行きましょうよっていう場合が多いんですね。まあそうじゃない場合はライブが終わってから片付けの間にちょっと喋るっていうことになるんですけど、これで打ち上げがあればもう友達と一緒にでも何でもいいんで、まあ打ち上げに参加してしまうと。でそうなるとそのバンドさんだけじゃなくて、まあ2バンド以上で出てた場合はそのバンドさんとそのバンド以外のバンドもいるし、そのお客さんも周りにいるっていうことで、でお酒も入って仲良くなりやすくなると、こういうことなんですね。これがまあ一連の流れです。で聞いてみて実際に非常に簡単そうだなと今思ったと思うんですね。最初はなんかライブハウスに潜入してっていう風に見ただけだと想像がつかないんですけども、こういう風に具体的にイメージしていけば、結局バンドマンさんは喜んでくれますし、まあ、あなたも嫌いなバンドにこんなアプローチする必要はないと思うんですけど、このバンドちょっとでもいいなと思ったらですね、こういうアプローチをしてあげればバンドマンさんも喜ぶし、ライブハウスも喜ぶし、であなたも知り合いとか友達が増えて、それでバンドマンとかを紹介してくれる可能性が高くなるんで、非常にやりやすいと思います。なんか別にその知らない人に声かけてナンパしろとか、そういう話とは全然違うんで、スムーズに誰でも入っていけるコミュニケーションの方法かなと思います。で、まあ音楽に興味があってギターやってる時点で、いろいろと話っていうのはできると思うんでね、ギタリストの人にそのギターなんですかとか、ギターすごいですねとか言ってあげれば、もう冷静な顔して、いやいやそんなことないですよとかって言ってるんですけど、実際はもうものすごい内心はもうもう心臓が飛び出るほど大喜びしてると思いますんで、まああからさまに褒めすぎるとまた気持ち悪くなっちゃうんで、自然に本当に素直にできるだけいい感想を言ってあげるっていうことですね。それだけでも非常にアマチュアのバンドマンさん喜びます。で、まあ打ち上げの席でそこまで来たら、僕も実はギターやってて一人で弾いてて、で誰か知り合いとかでそういう人がいないか探してるんですよみたいなことになると、そこまでこう ライブに来てイベントにも来てくれて打ち上げまで来てくれた人っていうのはやっぱりほっとけない気持ちになるというか、ああそうかとか、誰か知り合いないかなとか、おいお前の知り合いねえかみたいな話に、まあ、なる場合もあるんで、でまあそこでこうこうこういうやつがいるよっつって、でまたこういうライブがあるから行ってみればとか、もしくは本当に紹介してくれる可能性もあるし、それでも友達になって普通にあの人間対人間であの付き合いができるようになっていく可能性もあるんで、もうそこから広げていくということですね。まあ、いない場合ももちろん、そのバンドがよほど、引きこもりの人ばかりというか、よほどコミュニケーションがないバンドだったら、ない場合もあると思うんですけど、まあ、イベントとかしてちょっとファンがついてる時点で必ず人脈とかそういうのはあるんで、そこから広げていくということですね。これはまあチラシを貼ったりするその待ちですね、こっちが連絡を待ってる姿勢で行くよりもどんどんいろんなライブハウスに、まあ、都会の人だったら行きまくれますし、であと、まあ、自分の思うように行動ができるんで、やっぱり自分の、まあ、好みっていうと軽いですけど、自分がいいなと思った、まあ、ベースの人とかドラマーの人とか、そういういいなと思ったミュージシャンと巡り合える可能性がかなり高くなります。でチラシとかネットで初めて初対面で会って、コミュニケーションを取るよりも、こういう流れで紹介してもらってコミュニケーションを取った方が、あなたに対する不信感とか、あとちょっと相手側も初めての人と話すのは緊張すると思うんで、その緊張っていうのが相手側もほぐれてます、こういうので知り合った場合で。その場にもちろんそのバンドマンさんだけじゃなくてスタッフの人がいたりとかお客さんがいたりすると、まあ、そういったところでもどんどんどんどん仲良くなっていければ、そこから話が広がっていく可能性もあります。でこの時ポイントっていうのは、自分のもし、まあ、1人でやってようが、2人で残りドラマーがいないとか、そういう場合もホームページとかもしくは何かこう連絡先とかあれば、いきなり携帯の番号を交換するっていうのは、そのお客さん、バンドマンじゃなくて周りの人ですね、携帯の連絡先を交換するっていうのは抵抗があるんで、これほとんど誰もやってないと思うんですけど、ちっちゃい紙ですね、ちっちゃい紙に自分の名前とバンドマンのこうこうこういうバンドでこういう人を探してますんで、よかったら連絡くださいみたいな紙を何枚も作っとくんですね。でそれをまあこっそり渡していくと。でまあ、そのために結局来たのかってその時に思われることっていうのはほとんどないです。あ、結局必死でバンドマンを探してる人なんだなというふうに思ってくれます、バンドマンの人も。でそれでそれでまあこういう経緯でそれで頑張って配ってるんだなって、まあ、俺らも好きになってくれたし、まあお互いこういろいろと目的が叶ってまあいいかっていうふうに思ってくれるんで、そこでなんかやらしいやつだなとかと思われることはないです。まあ、あなたがあまりにもあからさまにこう一人残らず全員にこう配って、あなたが一番目立って宣伝してたらちょっとダメなんですけど、ポイントはまあ自然に仲良くなって自然に会話ができた人とかに、そういう紙ですね、チラシじゃなく、まあ、チラシがあれ、まあ、チラシだと逆にやらしくて紙がいいと思うんですけど、紙に手書きでもなんかワードで作った分でもいいんで、ちっちゃく切っておいてそれをこう渡していくとかいうことですね。そうすると連絡来るかわからないんですけども、可能性っていうのがどんどん上がっていきます。でもちろん直接連絡先交換して友達になれるぐらいまで仲良くなれれば、連絡先をもう聞いて友達になってしまえばいいことなので、まあ、ちょっとそれに抵抗があるな、この人はまだっていう場合は、ちょっと紙を渡しておくということですね。はい。で、ここまでがそのバンドマンに取るアプローチ、ライブハウスですね。その方法になります。で、もちろんそのメールアドレスを、アンケートとかでメールアドレスを取ってないバンドマンさんでも、その場でまあ、やっぱり良かったですねとか、何曲目のあそこがこうで良かったですよとか言ってあげれば嬉しくなるんで、基本はやっぱり気になるジャンルのイベントとかブッキングライブがあればそれに足を運んで、そのバンドの演奏ですね、ステージが終わった後に話しかけてあげるということですね。であまりに忙しそうな、お客さんがたくさんたかってて物販席にわーっとお客さんが押し寄せて忙しそうな時は避けて、ちょっと間を置いて時間が空いてから行くということですね。で、いきなり最初1回目のライブで僕探してるんですけど紹介してくれませんかとか言っても、それは絶対に断られるというか、ちょっと怪しいなって思われるんで、やっぱり、 ある程度コミュニケーションとって2回目3回目ぐらいですよね。そのぐらいで完全に顔を覚えてもらって、ああ前のあの人って言ってもらえるようになってから、ついでにその話を切り出すという感覚でやってみてください。悪い気がするバンドマンさんはいないです。ですね。で、まだまだライブハウスのやり方いっぱいあるんですけど、とりあえずこれを基本にやってみてください。また質問があったり、具体的に聞きたいという人はまた、メールください。いろいろことかもかにまたコンテンツ作って話していきたいと思います。でライブハウスの話っていうのはここまでにしておきます。で、次は、ストリートとか野外の場合ですね。まあ、これも基本的には同じようなことになるんですけど、まあ、どういうアプローチをしていったらいいか、どういう状況なのか、どういう人が多いのか、どういうことを狙っていったらいいのかということを話していきます。